是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りします。
改めまして、クローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
是枝さん、はい、あの仏具の良し悪しって、うん、素人目に私みたいな人が見ても分かるものです、分かるものですか？
うん、難しいんじゃない？
全然見分けはできないですか？どうやってこう選べばいいんだろうと思ったんですよね。
仏具って何を想像してますか？
お仏壇とその周りにあるものをイメージして言いました。
仏壇は、従来の仏壇って黒壇とか紫壇とか欅とか、はい、まあ、木の材質です、
はい、
で輸入物の唐木と言われる黒壇紫壇っていうのは高級品なので、
はい、
それをどれだけの含有量で使ってるかで、
ね、含有量
値段が変わるんです、
はい、
なので黒壇調とか紫壇調って書いてあるやつはシール、表がね、
あ、
でそれが薄く貼ってあるのか、
木のシールとか、
そう、木目調のシールが貼ってあって、あ、でそれが多分30年とか経って湿気が多いところにあるとブヨブヨブヨブヨ、要は元の木と浮いてきちゃって割れてきちゃって、なんか黒炭なんだけど中開けたらなんかあの合板出てきたけどみたいな話になると、
あら、中が木とも限らないですね。
そう、でそれが、薄い1ミリとか2ミリの針が1面なのか、1面なのか、まあ、1つの2面なのか、
はい、
3面なのか、
はい、
四方張りなのか無垢材なのかで、同じデザインの同じ大きさの同じ彫り方のお仏壇で、そうだね、高さが150センチぐらいのお仏壇で考えたら26万円から400万円ぐらいまでの差が出てくると。
それが貼ってるものかどうかみたいなのは教えてもらえるんですか？
あ、そうそうそう、もう書いてあります。大体1面張りだから2面張りだから高いですよとか、黒炭調だから安いですよみたいなのにはなってくるから、値段にはまあ顕著に反映されてくるでしょ、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ高い値段を出したけど作りとして
甘いってこともあるけど、まあ、でも根本的には材質の問題よっていう話の中で、付加価値をどれだけつけていくかだから、はい、高いものの方が利益率がきっと高いから値引きはいっぱいしてくれるでしょっていう話にはなるというところだし、あとは金仏壇って言われる中に金箔が貼ってあるようなものになると、なおさらそれはお値段が上がってくるので、細工も細かくなってくるし手入れも大変だけれども、真宗仏壇って言われる浄土真宗さんが使うような三河仏壇とか加賀仏壇とかっていう話になってくると、
はい、
まあ最低に300万からっていうところで、添え付けまで合わせて5、600万っていうのが北陸中心とした浄土真宗の教団の人たちの門徒さんたちのステータスになるよね、
はい、
だからそれが地方からね、あのこっちの方に来た、関東に来た人たちもそれを添え付けるのが好き、
うん、
で毎朝、
ここ、そうそう、
毎日毎日お仏壇に向かって生阿弥陀仏と唱えると、
うん
うん、それはすごく大事なことだから、
はい、
そこにお金をかけるのはありだよねっていう話になってくるので、うん、かかってくるでしょ。であとはその仏具と言われるもので言うと、
はい、
物販機という、ね、物販機、茶陶器、ご飯をあげるものであったりとか、あとはそうだね、一番わかりやすいのは具足と言われる香炉、
はい、
お線香立てるところとか、火立て、はい、ろうそく立てるとことか、あとは一番わかりやすいのはリン、
はい、
チーンね、
はい、
あれはもう完全にね、打ち方とか材質で音が違ってくるの で、
はい、
でいいものはすごくやっぱり奥行きがある音がするけど、
はい、
まあ安い1000円ぐらいのやつはもう音はすごい、
そんなもあるんですね。
そうそう、僕らがお葬式の時に仮祭壇で使うようなやつは安かったりするわけですよ。
へ
え、売り切りのセットとか、
はい、
うん、そんなら、インターネットとかテレビでやってるやつの格安葬儀でついてくるおりんなんかはまあすごいよ。
音が軽いですか？
軽いし、 あの物自体がそう僕らが四十九日までの仮祭壇で使うようなように作ってるようなものだから、
はい、
まあ基本的には四十九日終わったらもう中が錆びてくるようなもの。
あ、そんな簡易的な作りなんですね。
でそれをずっと使い続けてる人もいるよ。丁寧にやれば使えるんだから、
はい、
でも、ね、うん、それでいいのって話になるから、まあ、ずっと使うもんだからちょっといいリン使ったら見たらみたいな話にはなるし、
それをなんか気づかないんだったらそっちでいいやと思うのか、うん、大切にしようと思うのかみたいなのはありますよね。
そう、気に入ってることが大事だから。現代仏壇、うん、現代的な仏壇っていうのは、はい、その黒炭紫炭のものではないので、材質のものでいうとクルミとか、
はい、
だからウォールナットってやつね、あとパイン材とか、
うん、
そういう家具で使ってるようなもので作ってくるから、うん、もうそれは完全に好みでしょって。
そうですね。
でデザイン性と、でそこにどういった、ね、思考が散りばめられてるかっていうところになってくるから、それはそれで決めてもらうのと、まあ、あとは、はい、そうだね、豆電球なのか LED 灯なのかで結構値段変わってくるけど。
へ、
豆電球だったらちょこちょこ変えなきゃいけないけど、 LED だったらずっと持ちますけど、はい、
うん、
でも豆電球より LED の交換の方が交換費はかかるよねみたいな話だし。
そうですね、
うん、
どこに重点を置くかですね。そ
うそうそう、あとは国産か海外で作ってるかでも値段変わってくるし。
へ、じゃあもうパッと見で選ぶっていうよりも、その材質とかが分かるか分かんないかっていうよりもデザイン性っていうことの方が、
か気に入ってるものがいいんじゃない。だって海外製ですごく値段が安価だけどすごく素敵なのってあるし。
あ、そうですか、
うん、旭川仏壇なんかすごい素敵だよ。
あら、見に行かないともったいないですね。旭川、うん、家具有名ですけど仏壇も
作ってる。
だからしっかりしてるんですか。
僕らなんかは阿波仏壇って言って、
はい、
徳島県の仏具メーカーさんがメインなんだけど、はい、そこの中で旭川仏壇を取り扱ってるから、通常だったら名古屋とか徳島から送られてくるんだけど、
はい、
これちょっと旭川から入るんでワンテンポ遅れますとかって言われる。
へえ、なんか嬉しいです。そこに遠くてもつながりを持ってるっていうことも嬉しいです、う
ん、じゃあ高橋さんのところは、はい、ぜひ阿波仏壇をお買い求めいただいて
値段はチェックしないといけないですね。
そうですね、国産なのでちょっと高いですけど。
そうです
ね、でも物はね、やっぱりね、その扉の閉めるところの感覚であったりとか、引き出しを引き出すところのスライドの感覚とか、やっぱりいいものはいいんだよ。
細かいところに差が出るんですね。
そう、
なんか心配だったのは見た目で選んどいて、え、この材質かとか、うん、分かる人がいたらちょっと恥ずかしさが出るかなとか、そういうのはちょっと思ったんですよね。
そうね、位牌の漆はすごい顕著に出るけどね。
漆ですか、そうか、う
ん、漆はね出る。
へえ、
結局元の生地を何回乾燥させて磨いて乾燥させて漆塗って磨いて漆塗って磨いて漆塗って磨いてっていうのが何工程かで値段が全然変わってくるわけですよ、は
い、それが少ないと割れてきちゃうとかそういうことがあるんですか。
ね、乾燥が甘かったり塗りが甘かったり磨きが甘いとどうなるかっていうと、いや屈折するわけですよ。屈折するとどうなるかって濁るんだよね、
はい、
だけどこれがその伝統工芸士が作っているようなちゃんとした漆塗り、輪島とか、ね、会津のいい塗り漆塗りとかになると、
はい、
パッと見た時に鏡のように顔が映るのが買った時からうん十年なんですよ。
続くんですね。
そうだから位牌見せてくださいねって言ってお仏壇見た時にもう曇ってしまってるものとすごい綺麗なもの、
うん、
で綺麗なものでもその仏壇その位牌いつ作ったかって大体分かるわけ。
へ、
だって書いてあるんだもん、そこに仏様が仏様になった日が。
そうか、そうですね。
でそこで平成元年って書いてあったら35年この美しさですよっていう話から始まるわけ。
そう、後からじゃないと分からないっていうのが、
だからそこでちゃんとしたものを選んでるか選んでないかで、うん、変わってくる。やっぱ昭和の頭ぐらいでそのあんまりいい時代じゃない時に作ってる漆ってあんまり良くなかったりするんですよ、
はい、
大量生産でできててそんなに安価でかかってるやつってやっぱりどっかくすんでくるし、ほこりもかぶってくるから手入れできてないともう色がマットな感じになるし、でもともとマットな紀州の方の漆とかもあるからね、
はい、
それはもう材質の差でしかないんだけど、やっぱロイロ塗りっていうその上塗りのいいやつは美しい。
へえ、うん、それ後から気づいて 変えようっていうのはできるんですか？
あ、それは全然できますよ。
魂の移し替えしてもらえばいい。
移し替えすればいいだけの話だから、ちょっと余裕が出てきた、生活に余裕が出てきたから、母さんいいお位牌に変えたんですと、
はい、
お手さんを今日呼んでくれませんかって喜んで呼んでくれるでしょう。
じゃあそこは安心して、その時の身の丈に合ったものでいいんですね、
うん、ただ漆の値段がとっても上がってます。
あら、
15年前とさ、
はい、
この間見比べたらさ、
はい、
3倍ぐらいするの。
3倍までかないから
2.5 倍ぐらいかな。
あら、じゃあ今が一番マシかもって思っちゃいますね。
そうだから、スタンダードな普通の普通塗り、上塗りって言われるもので、スタンダードな形でだいたい俺が始めた頃2万5千円ぐらいだったものが今4万ぐらいだし、そうそう、高級塗りのやつで昔だったら 7,8 万だったやつが今 12,3 万はするもんね。
物価高は全部に来てますね、本当に。
あとは職人の数が減ってます。
そっか、
うん、伝統工芸はね、つい
てくれないんですかね。
そう、伝統工芸士はやっぱりそこはね、日本の文化として守っていってほしいな。
そうですね、
だから国産のいいの買ってあげてほしい。
それが守ることにつながるんですよね。
そうですね、うん、なのでしっかりと専門家に相談をしていいものを選んでくださいっていうところで、
はい、
あの金の良し悪しじゃなくて気に入ったものであることがまず大事、
はい、
なおかつ、まあ、いいものはやっぱりいいものとしてあるから、それでもね、粗悪なものを高く売ってるのがあるので、それは気をつけてください、
はい、
以上、
はい、
ということで来週もよろしくお願いします。
お願いします。
是枝つぐとのお見送り百花。
私どもクローバーでは、ご供養に関してのお問い合わせを受けたまっております。お葬式のクローバーへのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-419491、 0120-419491、 良い供養91までお待ちしております。
いかがでしたか？是枝つぐとのお見送り百花。お相手は
高橋あさみ、
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。